皆さんこんにちは。
こんにちは。
聞こえます？大丈夫ですか？今日は本当に選挙で、しかも台風の時にお越しいただきまして本当にありがとうございます。今日テーマをいただきましてですね、まあ時間90分ということですか、まあもう少し簡略して喋るようにしますけれども、まあポイントとしては管理会社とうまく付き合うということでお話をさせていただきます。まあ自己紹介ですけれども、マンション管理士、また管理会社の役員もしておりますネギです。どうぞよろしくお願いします。それでは座って、お話をさせていただきます。まず最初にスラム化マンションの実態、まあ、管理会社の話をですね、する前に、まあ、マンションで最近話題といいますか、スラム化マンションの話なんですけれども、これ実は写真提供とか内容をいただいたのはマンション学会の松本教授先生です。ご存知の方はご存知で、知らない方は知らないと思うんですが、松本先生をというか、私最近大変申し訳ないんですけど、加藤一二三ってご存知ですか？一二三って言うんですか？一二三ね、テモミンとかユーミンとかだったら分かる、一二三って一二三で一二三って言うんでしょうけど、どうもちょっと似てるというか風貌が松本先生と。でこれからお話をするこの写真とかですね、中身は松本先生が実際に現場に行かれてですね、そして松本先生が現場に行かれてですね、そして自分で写真を撮られて、そして管理組合の方にお話を伺って、それが出てきますので、すごい行動力のある先生だなっていうのは私の実感なんですけども、そういうちょっとひふみんのカメラを行ってるということをこう頭に浮かべながらですね、ちょっとマンションのスラム化の実態で話をさせていただきます。ちょっとこれ見えないかもしれないんですけども、ここはですね、1991年の竣工でですね、5階建て20戸、調整区域、開発業者は倒産、管理組合は崩壊、水道下水が使えず、エレベーター停止、最近5年間で10戸が競売、落札は1戸ってなってますよね。で写真1、ここは A 分譲マンションのゴミ片付け前の玄関付近、便器管、はしご、便器など外部から持ち込まれたゴミが多い、2003年撮影でね。松本先生がすごいのは、現在は片付けられて駐車場として整備されたと、この後もう一回言ってるんですよ。でまた最近行って、ただ最近また元に戻ってしまった、私報告受けたんで、この人定点観測してるんだと思って、すごい先生だなと思いますが、まあ、こういう一つのスラム化のこのマンションの実態、これから出てくる当然マンションの写真は全部現実ですので、これは首都圏のマンションでございます。あんまりちょっと地名を特定するとまずいので、この方が聞きやすいですよね。はい、じゃあ行きましょう。次の写真です。これ同じマンションなんですけれども、写真1と同じ分譲マンションで、南側、つまり逆側ですかね、違法増築にゴミ、道路にまで溢れてると、これ、まあ、見えますよね。でこの持ち主は夫婦と子供、小学校、そこまで聞いてくるんだと思うんですけど、家庭崩壊して亭主が蒸発、妻と子供はしばらく居住していたが、管理費修繕積立金の長期不払いのあと夜逃げ、スラム化した住宅は貧困者が集積する、モラルは低下すると、まあ、こういうこともお聞きになってですね、書かれてるんですけども、まあ、こういうマンションが一つの実態としてあります。よいしょ、次。ここはまた別のマンション、これも首都圏のあるマンションですけども、ちょっと本当は指せばいいんですけど見にくいかと思いますので、お手元のも見てもらいながらでいいんですが、要は真ん中にあるのはゴミの山です。廊下までゴミの山で、このゴミの向こうにエレベーターホールがあるんです。わかりますね。ということはエレベーターに乗ろうと思うと、このゴミの山をかき分けてというか踏んでいってですね、行かなきゃいけないと、こういう状態で廊下までがゴミの山、奥にエレベーターホールがあるが、ロッカーが放置されていると。奥の住宅にもたどり着けない。一時期大量の宇治が湧いた。多分その写真も
あったんでしょうけど、今日ちょっと持ってきませんが、2003年撮影、現在ゴミが片付けられて、ここはまあ現在はないということなんですけども、結局こういうゴミ屋敷とかゴミの山を越えていかないと、エレベーターにさえたどり着かないというマンションがあります。でこれなんか外見見るとすごい綺麗なマンションのように思います。写真3、某市中心商業地に放置された6階建て某分譲マンション、2012年10月撮影。この中身がねすごいんですよね。よいしょ、はい、これ分かりますか、ゴースト店舗の内部写真、この手前のちょっとさせないですけど、暗くなってるところにはゴミの山があります。で2012年10月の撮影です。あ、ありますか、
これどうやってですか、これです
か、この辺ですね、この辺ゴミの山ですね。ものすごい多分ちょっとはみ出しちゃってると思うんですけど、まあ、そういうことで、多分皆さんの写真も あんまりよく分からないと思うんですが、こういう状態でですね、写真4はフィリピンパブの内部です。で4階5階6階は住宅なんですね。鳩の糞が山盛り、経営者が夜逃げした後債権者の手に渡り数人の区分所有となったと。中古販売の広告が出されたが電気不通、エレベーター破損、給水不能で売れなかったと、まあ、そうでしょうね、多分ただでも買う人は出ない、松本先生みたいな表現、松本先生の表現ですが、このような空き家の最終処理について行政は全くタッチしない。こんなこと行政タッチしろって言うと困っちゃいますけども、廊下ゴミの山、不衛生で、ここはホームレスさえ入らない、ホームレスさえ入らないところに松本先生は入っていったというのは私はすごいなと思うんですが、まあ、そういう、これもう本当に松本先生はね、十何年前からこのスラム街マンションのことはよく話をして写真撮ったりして、マンション学会あちこちのセミナーで報告しました。で最近ようやっとですね、そういうスラム街マンションの話がちょっと出てきましたが、2014年1月4日の朝日新聞に、荒れゆくマンション老朽化し空き室増、改修費集まらずという新聞記事が出てます。でちょっと読みますね、これは資料にないんですけど、管理不全に陥り老朽化する一方のマンションが社会問題になってきた。空き室だらけで荒れ果てたスラムマンションになりかねず、防災や治安面で近隣住民が不安を募らせる。国や自治体は対策に乗り出すが決め手は見つからず、スラムマンション予備軍は増えるばかりだと。ゴミ置き場には無断で捨てられたスーツケースや布団、外壁にはひび割れが走る。東京都豊島区、ここちゃんとここは何区って入ってますけど、池袋駅から徒歩15分、築44年の5階建て分譲マンションだ。20平米ほどの部屋が20個。中国や東南アジアなどの外国人が住人の半数以上を占める。部屋からゴミを投げ捨てる姿も目につく。数年前には外壁伝いの共用配管が壊れ、半年間も汚水が溢れ続けたという。近所の女性は注意しても無視されたりすごまれたりする。地震が起きたら壊れそうで怖いと顔をしかめる。苦情以往にも窓口になる管理組合がない。マンション管理を引き受けていた施工業者は30年前に倒産し、各部屋は転売が繰り返されて所有者は全国に散らばっている。地元不動産会社によると、立地の良さと割安家賃で入居希望者はこれでも多いんだそうです。このまま使えるだけ使って家賃収入を得たい所有者が多いのではと。京都市北区の築41年の3階建て分譲マンションにも管理組合はない。まあ、管理組合は法律上あるんだけど機能しないっていうんですけどね。21戸の大半は賃貸、空き室も目立つ。4戸を所有する自営業の女性が約20年前からマンション街に暮らしながら管理を引き受けていたと、まあ、よくあるパターンですけどね。各戸の所有者は高齢者ばかり、寝たきりの人もいる。大規模改修の費用を集められない。所有者や住人から月3000円の管理費を集め、防水工事など最低限の修繕でしのいできた。女性は4個とも売りに出しているが買い手がつかない。管理組合なんて作られへんし、建て替えは 100% 無理、地震で潰れるのをただ待つしかないやろかと嘆くと、こういう新聞記事が載っております。 まあこれが全国津々浦々で出てきている、もう20年ぐらい前からあるんですけど、今本当に首都圏いっぱいありますね、これスラム化マンションで。人ごとではないこのスラム化マンションの共通項ということで、まあ簡単に言うといくつか共通的な点があります。あのスラム化マンションには、これは松本先生ともあの私も全く共通しておりますけども、まず一つはお金がないということです。長期滞納者がいっぱいいるということです。お金がない、積立金がない、長期滞納者がいる。二つ目には住民の無気力、コミュニティに無関心、管理組合の崩壊、機能停止、空き室が増える。これは先ほどの写真とかね、新聞記事なんか今読みましたけど全く同じだと思うんですが、本当にもう共通してます。もう住民が関心なくて、コミュニティね、あのここに来てる、だから協議会の役割ってすごい大変、すごくあるというかね、本当にあの意義があるということだと思うんですが、管理組合運営がもう崩壊しちゃってると、機能が停止しちゃって空き家がもうどんどんどんどん増えていってるということが現実としてわかります。そして不良入居者、まあ典型なのは暴力団です。暴力団が入ってきているとか、あと名簿がないので管理できないと、結局そのもともと持ってる管理会社とかがそういう区分所有者名簿がどこか行っちゃって誰が住んでるか分かんないから総会も開けないと、こういう状態がいくつか出てきております。そしてやがては不良管理会社がバックしていくんですが、管理会社も逃げていきます。もう誰も管理してくれないと、だからスラム化していると、こういう状況になっていくということは、これはもう自分たちもそうですけども、周りの住む人たちもそう、行政もそう、みんなが困ってしまう、こういう状況が、まあ、時々出てきますけれども、あの今はもうバブルだとかオリンピックだとかいうことで陰に隠れちゃってますけど、こういうマンションがおそらく本当にオリンピックの後なんかはかなり顕在化というかはっきり出てくると思います。ということで次なんですけども、管理会社の役割じゃあ何ですかと、こういう話ですね。管理会社が逃げていっちゃうというのもありましたけれども、じゃあ管理会社の一つ目の役割っていうのは、管理組合運営を進める上で管理会社の役割は欠かせないと思います。それでやはり管理組合をサポートする、これはハード、ソフト、マネーの面で補助的役割を果たすと、こういうしっかりした役割を果たしてほしいということだと思います。そして、国土交通省の調査では8割以上が管理会社と契約を締結しています。だから自主管理っていうのは、柳さんみたいに自主管理がやっぱり圧倒的に比率が少ないということですね。まあほとんど の, あの管理組合は管理会社と何らかの部分管理全部委託とか多少形式は違いますけれども、管理会社の役割決定決しているのは8割ぐらいあるということになります。それではですね、次なんですけど、じゃあ管理会社の役割はいいんだけども、理事会とか理事長が就任したときまたは交代したときに引き継ぎしますよね。その内容というのはどういうものがあるかということを、まあ、本当は管理組合の側もしっかりと認識していかなければいけないと。まず一つ目は通帳などの名義変更、例えば銀行の通帳とかスマイルさん、住宅金融支援機構ですかとか保険とかですね、そういう、名義がどうなっているかということがちゃんと確認されているかどうか。次に管理徴収方法の確認、これは一般的に管理自治管理やってるところはもう分かってる話ですけれども、管理会社に任せているところは徴収方法とか名義も含めて通帳、証券、印鑑が保管がどうなっているかということなんかも引き継ぎ確認する内容として大事なことですよね。そして過去の総会の議案書、議事録とかですね、そういうことをしっかりと確認しているかどうか、やはり理事会を引き継いでいこうと思うとですね、こういう中身を確認していかないと引き継いでいけないということになるかと思います。そして管理会社と契約していれば、その契約、管理委託契約書の内容を把握すると、まあ、金額も含めてですね、そういうことが必要になってくるかと思います。そして全理事会からの申し送り事項というのがね、 こんなものは申し遅れないでくれというのも時々あるかもしれませんが、まあ、いっぱい引き継ぎ事項がやっぱありますから、そういう引き継ぎ事項をどういうふうにしてやるかとか、どういう手順でやるかとかね、まあ、こういうことなんかも必要でしょうね。で、やはり管理規約、催促、長期修繕計画書、必要図書、まあ、図面とかですね、そういうことがこのマンションにどういうものがあるか、まあ、当然報告書というのもあります。いろんな設備の報告書というのがあります。こういうものを確認していくということ、そして、まあ、緊急連絡先とかがどうなっているかということを確認するということが必要になってくるかと思います。それでは次にですね、まあ、管理会社の話をするんですけれども、今2000年からマンション管理適正化法出てきてますよね。その以前、マンション管理適正化法ができる前の管理会社の話を少しいたします。どうだったかということ、財産の分別管理、法でいうか76条なんですが、管理組合財産と管理会社資金を分別するというのがあったんですけれども、分別されてなかったと、まあ、分別しなさいということは分別されてなかったからね、まあ、昔はですね、管理会社の名義の口座なんていうのは結構多かったということですから、分別管理がされる前というのは結構その管理会社名義や管理会社が自由にお金を管理組合の会に使えると、こういうことが頻繁にありました。そしてその管理組合の財産を親会社の運転資金に使ったり、株式の購入資金に使ったり、これマンション管理新聞が東急をすっぱ抜いてましたけども、株式でこう運用してておかしいじゃないかって社長が謝罪して辞めますっていうことはありましたけれども、まあ、そういうこととか、親会社がゼネコンデベロッパーでね、運転資金というか建設費用をどんどん使っちゃうということなんかもありましてですね、で管理会社が倒産したら結局帰ってこないということで裁判になったという事例もありました。そしてそれだけではなくて、マンションの保険も管理会社名義になっててですね、私もちょっと、まあ、管理会社のリプレイスに昔立ち会った時にですね、保険を変えるんですけども、その名義が管理会社で、まあ、それ信用しかなんていうのがあるんですけど、もう私もその時は信じられなかったですが、そのお金自身、管理会社が払うべき保険も管理組合が実際出てたということもあったんですね。結局その管理会社がそこのなんか敷地内で事故を起こしたりすると、本当はね、弁償するとか何とかって管理会社が入らないといけないの、普通保険で自分たちの会社が、それを管理組合から払ってたということで、なんか根木さん内緒にしてくれみたいなことに言われたことがありましたけど、ちょっととんでもないなということは、私もちょっとそういうことがありましたけれどもですね、まあ、そういうことが全国的に割とあった地方ですね。でマンションの販売管理会社口座大規模修繕で、まあ、三度おいしいって、こういう言い方を当時のいろんな本か何かではしてたんですが、私もちょっと老眼と書き換えながらやるんですけども、ちょっと当時出てたですね、1997年12月平成9年にこんなマンションに騙されるなって稲葉直さんが書いてた本のところをですね、ちょっとこう読んでみますとですね、当時ですよ、これあくまで、まあ、今もそうだって方もいらっしゃるかもしれません。大手から中堅まで、今まで大抵どの不動産会社も子会社として管理会社を用意している。買う人に対しては子会社の管理会社が管理に当たりますから、売り主である不動産会社との連絡も密になりますし、いざという時のトラブルにもグループ全体で対応しますから安心ですという説明がまかり通っている。購入者もその説明に 100% 納得しているわけだ。管理会社のイメージはまさに頼もしい限りである。ところがすでに住み始めてトラブルに巻き込まれている人たちからの涙ながらの訴えを拾ってみると、そこから見えてくる管理会社像は全く違ったものになる。売り主である不動産会社の同じグループ企業として購入者から売買代金だけでなく20、30、40に儲けるために用意された会社、管理委託費だけでなく積み立てられた修繕積立金を残らず自分の懐に入れようと修繕工事時中に躍起になっている会社、管理費や修繕積立金として集めた金を自分の口座に入れさせることによってその金を自由に運用できるような仕組みを平然と実施している会社、建物に関するクレームを親会社の手を煩わせることなく 闇に葬ろうと住民を丸め込むために人走る会社、水漏れや火災など住民に降りかかった災難を餌に保険金太りを企む会社、まあ、僕ちょっと読み出すきりがないんですけど、まあ、まあまあこういうことが書いてあるんですね。で一つ、まあ、大事なことは、ちょっと修繕積立金の、まあ、さっきの名義の話なんですけども、その住人はマンションを購入して不思議なことに気がついたと、入居1年目の管理組合の総会で配布資料をめくると銀行が発行した積立金の残高証明書が目に留まった。見ると宛名が管理会社の名前になっている。確かに銀行に証明書の発行を依頼したのは管理会社かもしれないが、積立金は住民みんなの財産のはずだ。であれば残高証明書の宛名は管理組合宛になるはずなんだがと担当者に質問すると、預金の口座が管理会社の名義ですからとさらりと交わされた。あ、そういうことかと。で調べてみると、それこそ誰もが知っているような大手不動産会社の子会社も管理会社名義の口座に積立金を振り込ませる方式を取っている。親会社が毎年多くのマンションを販売する一方で、買った人たちから子会社がせっせと自分の口座に積立金を徴収しているというわけだ。管理会社名義の口座には管理を委託されている全てのマンションから毎月億単位、数十億単位の金が集まる計算になります。中には購入者を騙すような巧妙な手口を使う不動産会社もある。管理宅契約書の中には積立金の預金口座名を管理組合の理事長名義にするとの記述がありながら、買った人に話を聞くと購入手続きの際の書類では系列の管理会社の口座に自動振り込みのシステムになっていたという。じゃあなんでこういうシステムになっているのかと。やっぱりその方が楽だからと大手管理会社の社員に話を聞くと明らかんとした答えが返ってきた。何棟ものマンションの金の管理を毎月行うというのは大変なことですと。それを効率的にこなすために全ての振込先を一つの口座に絞ることで業務のシステム化を図っているわけです。管理するマンションの数が増えれば業務に手間もかかるから、できるだけ手を抜きたいというわけです。面倒な業務だからこそ月々管理委託費を払ってその業務を委託しているわけで、それを管理会社のために手軽なシステムを導入していたのではたまらないって書いてあるんですけど、まあこれはこの人の考えかもしれないですけれども、私もまあそれはそう思います、まあ、そういうことが、当時あったということと、もう一つマンションの管理革命っていって、中島雄一さん1998年3月平成10年に書かれた本の中にもこういう記述があります。管理会社の 80% がマンション住民の通帳を握っていると言われている。管理会社の大手と言われるところはその辺の町の信用金庫よりも扱っているお金が大きい。そしてそのお金をどう使うかで毎日会議を開いているくらいである、D 社の子会社などは通帳を握って住民に返そうとしないし、通帳のコピーも出さない。名義も D 管理の社長になっている。これに対して管理会社の組織である当時高層住宅管理業協会も建設省も何も言えない。建設省は当時ですよ、は通帳は管理組合側にあるのが望ましいという通達を出す程度であるということがあって、管理会社がいかに効率の良い企業であっても親会社が倒産すれば連鎖倒産しかねない。そして管理組合の名義になっていなければならない口座の名義がその管理会社の社長名義になっていたとしたら、倒産した時管理組合まで無一文になってしまうと。本体の D 社が危ないと言われているのに D 管理は通帳を握って離さないと、まあ、返さないというここ話があってですね、結局、このマンションの組合員は積立金も一旦 D 管理に納められ、半年間積立金を貯めてから管理組合の通帳の方に振り込まれる形になっている。積立金を人質にされているわけでやりづらいとマンション住民は語っている。で昔ってね、利息ってすごいあったんですよ。今ほとんどもう利息ってないでしょ。いい頃はね、すごいあったんですよ。それがもうね、自由にこう運用されてたっていうことがあったっていうことで、それはちょっと本当に今この法律ができる前っていうのは、まあ、かなり、まあ、管理組合の側もね、そういう意識が少なかったという面もあるんですけれども、まあ、そういうことで次、その引き続きですね、名義貸しの禁止っていうのがあるんです。これは法律で第54条があるんですけど、名義貸しの禁止ができる前っていうのは よく私も他の管理会社とも話聞いてましたけど、他の会社の名刺を使って理事会に出席して報告してるわけですよ。結局なんていうんですかね、だから名義貸しでできることだから、あなた誰の会社なのっていう、つまり報告者だけがいる、説明者だけがいる、ヒアリングの人だけがいるということで、まあそういうことがありますし、管理事務報告というのは法律の77条にあります。で、月次収支報告というのは規則の第87条項目に義務化されています。その前なんかはこういうことも提示されなくていいということですから、定期報告書や決算資料を出さないということさえありました。だからこういうことなので、また大切な図面、こういうことも引き渡されないというような事例もありましたということです。だから本当に報告書とかですね、決算資料とか図面とかが引き渡されないということで、まあ、全般的にですね、管理のずさんさが目立ったということがあったとは思います。全部ではないですけどもね、それは私もあったと思います。ということで、まあ、法律ができてよかったんですけれども、当時の区分所有者の意識ですけれども、昔はなんか抽選とかねあって、当たるとか当たんないとかって、なかなか当たんないとかって聞いたことありますし、なんか当選したらバラつけられたりとか、バラがいっぱいあったりとかっていうの昔よく見たことあるんですけども、あれもいっぱいバラがあってですね、あなた次の2番でなりましたよって言ったりとかね、そういうことが昔はあったりしてたり、でモデルルームも演出されてたというのは、モデルルームがありますけど、モデルルーム仕様のなんていうかな、キッチンとかですね、机とか椅子とか、つまり人サイズ小さいんですよ。見たらここの部屋すごい広いなって思わせるためのモデルルーム演出っていうのをやってたんです。これはもうこういうことしてる人みんな本にもいっぱい書いてあるし、私も見に行ったらワンサイズちっちゃいんですね。で時々なんかこう家具とかこんなんいっぱい月ですよって書いてあるんだけど、時々端の方行くと赤いこう情報なんていうかこう印がついてあって、赤い印は全部オプションですよって言って、結局ほとんどオプションだったりすることもあったりとか言って、ええー、って言って、そういうモデルルームが演出された事例も、私もモデルルームある時はしごして見てたんですけど、結構座りが多いなと思って、ある意味びっくりしてたこともあります。で、購入するのはさっきある話じゃない、大手だから安心だと、まあ、管理会社は当然ついてくるもんだと、まあ、こういうのが一般的な認識としてあったということですから、まあ、もう購入するので精一杯と、マンション管理なんかもそこまで頭回んないので管理会社やってくださいよって、まあ、これはまあ本当に偽らざるというかね、当時の区分所有者の意識だったのかなと、まあ、皆さんも仕事もやらなきゃいけない、なんかやらなきゃいけないとかね、それはそれで大変だったんですけども、だからその当時あったのは管理費の 10% を積み立て金にしましょうみたいな、でもそういうのがありましたね。今そんなの言ったらええってなりますけど、昔結構ありました。今は長期修繕計画を作って、そしてちゃんと、積み立て大規模修繕とかもね、25年とかも作って、さらに作って大体積み立て金いくらにしましょうかというようなことをやるのが国としてもモデルになってきていますけれども、その当時はですね、管理費の 10% を積み立て金には足らない、どうしよう、まあ、こういう話なんだということなんです。次にデベロッパーやゼネコン、まあ、親会社の方の意識なんですけども、まあ、これは建築とか建設っていうのはまあ日が当たるというか、管理会社っていうのは日陰というか、ちょっとそういう、まあ、これはあくまでも当時という言い方でさせていただきますけど、位置があってですね、まあ、そういう親子関係としてはですね、まあ、出世するのはもう建設会社で行くと、でちょっと君こっちに行ってくれっていう場合はね、左遷降格の管理会社ということが、まあ、当時は、まあ、これは私も実際話を聞きましたから、そういうことがあって、で世間体とか会社の格とか、まあ、給料なんかも違いがあったということは、まあ、そうだったと思います。で一般的なイメージとして管理会社は 3K きつい、汚い、危険というような、まあ、イメージというか、まあ、そういう面も実際あることはあるんですけど、まあ、そういうイメージがあってですね、で私もまあこういうことを言われたこともありますよ。管理会社はゴミが単壺っていうふうに管理組合から言われたこともあります、まあ、そういうような意識が少しあったんですけれども、まあ、私の原点の話をちょっとさせていただきますとですね、まあ、私自身は、まあ、マンション管理士、管理会社もあるんですが、私自身の原点というのは自分では管理組合団体の相談員を一番最初に、まあ、やりましてですね、今いっぱい喋りましたよね、当時のいろんなことが 管理会社じゃないかと話をさせていただきましたけども、そういう話も嫌というほど聞きました。えっ、ってこういう現実があるんだって。で、自分自身はやっぱり管理組合の側に立つ管理会社っていうのは絶対必要だろうということも思いましたし、当時のものの本を読んだり、まあ私たちの会社の初代の池山さんにも本当に教えられましたけども、マンションというのは民主主義の学校だと、私個人自身は非常にいい言葉だと思いますし、私自身の周りで原点だと思いますけれども、マンションというのはやっぱり合意形成をいかに進めるかというのがすごく大切なところではないかということを思っています。で、これ自身を私自身もいろんな相談を受けたり、いろんなところで話を受けたりする中でですね、原点にしています。で、マンションというのは、まあ、多数決、最終的には多数決であげたりね、拍手したりするんですけども、これが現代社会のルールが多数決であることは間違いないんですけれども、重要なのは審議過程をいかに大切にしていくかということだと思いますので、審議過程を大切にして合意形成を進めるっていうのが、まあ、マンションの良さというかだと思います。そういうことが私の原点としてあるということだけお話をしまして、じゃあ適正化後の管理会社の実情の話にちょっと移りたいと思います。確かに法律が2000年にマンション管理適正化法というのが12月にできまして、登録とかね、マンション管理士とか、まあ、それでとできましたね。確かに法律ができましたので、法律の義務化があるため管理全般のずさんさは改善されたと私は思います。してただですね、新たな問題も浮上してきたということです。会社の経営方針や理念よりも生き残りのため、どことひっつくか合流するか吸収されるかを優先する、なんか政治の話とちょっとよく似てるとかのあるんですけれども、どっかの党がね、急に解体してなんか何とか絶望じゃないか、何とか党ですね、そういう話もありましたけれども絶望の党じゃないですか、違うだろうって言われそうですけども、まあ、そういうことでいろいろとこう生き残りをかけて、くっつくかひっつくかということがありまして、 M&A が非常に横行してます。で、まあ、その管理会社の実情としてですね、 M&A がかなり激烈になってきておりましてですね、まあ、管理会社の数が淘汰されるというのは、まあ、ある意味で資本主義の原理原則として、それ自身は別に悪いことではないとは思うんですけれども、一つ数字を見ますと、平成13年マンション管理適正化法自体できた時に、2727社ありました。で、現在約2000社程度に、ちょっと 26% 以上の減って書いたんですけども、ちょっと今最近正確に出た数字がありますので、ちょっとそれを読みながら、これはですね、マンション管理センターの10月号に一番新しいのが出てますが、マンション管理業者への全国一斉立ち入り検査結果平成28年度についてっていうのが、これは資料ないですけど、マンション管理センター通信の10月号に出てますから見ていただければと思いますが、国土交通省土地建設産業局不動産業指導室が出しています。これはですね、立ち入り検査を毎年国土交通省やってるんですけれども、国土交通省の各地方整備局および、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局において、立ち入りをしましたと。で、全国のマンション管理業者のうち141社、平成28年度はですね、立ち入りをしたということですけれども、この中で、まず平成28年度末でマンション管理業者として登録されている一番の数字は、管理業者登録が2131、2131社だということでした。だから約2000社といえば約2000社なんですけど、まあ、正確には2131社で国土交通省が出してますので、まあ、それが正確な数字ではあると思います。そしてそのうち今言ったように141社に平成28年度に立ち入り検査を行いましたということなんですけれども、ちょっとその検査結果の中で少しかいつまんでお話するとですね、管理事務、管理業務主任者や重要事項の説明 契約の設立時の交付のこととか財産の分別管理の項目5つの重点項目を中心に141社の立ち入り検査を行って64社に対して是正指導を行ったと。だから 45.4% と書いてますけども、この数字が多いと見るか少ないと見るかなんですけども、まあ、半分近くは指導対象があったということですよね。まあ、ちなみにちょっと読んでみますと、管理業務主任者の設置の是正があったのは1社、重要事項の説明の、是正指導が51社、契約の設立時の書面交付が29社、財産の分別管理が21社、管理事務の報告について20社、こういう報告が出てますので、まあ、まあ、一つの参考にですね、こういうまだ会社としては、こういうことの数字が出てくるということでございます。よいしょ。それで、それでですね、ますますね、一つ言っとかなきゃいけないのは、グループっていうのに集中しちゃってると。大手15社で全体の 61.1%、 これはマンション管理新聞社の調べですけれども、まあ、15社、まあ、20社2社がもっと多くなるんですけれども、大体大手15社でほとんど、まあ、全体の 61.1% がですね、管理組合と契約しているということの、これが数字としてありまして、なんとかグループはですね、会社としてはあるんだけれども、なんとかグループの一員、もしくは、株を全部なんとか会社に売っちゃってですね、もうそこで親会社、子会社の関係になったりとかっていう管理会社のかなりの数が今あって上がりますということですね。で、一つの問題点ですね、リプレイス、まあ、管理会社変えるってこと自身もいいことですけれども、いいことっていうかそれはあっていいんですけれども、残念ながら品質の低下も実際起こっているマンションもかなりあるということで、ある程度淘汰される、まあ、これは、まあ、さっき言った原理原則からしてあり得る話でいいんですけども、リプレースで品質低下も起きていると。だからある程度淘汰された上にですね、リプレースされますので品質低下が起きていると。でフロントの人ですね、特にフロントの人は労働条件悪化のために短期間で辞めて、そのため担当が頻繁に変わることもあると。これは非常に多いです。管理会社の大手の人の話も聞きましたけれども、平均2年とかね、なんかそんな話も聞いたことありますけど、非常に頻繁に変わっているということがあるそうです。で、一部管理会社は売上利益を上げるために大規模修繕工事の獲得を受注目標にするところもあるということなんですが、まあ、受注目標にするところもあるって優しい言い方しましたけど、私ある管理組合でリプレイスの時にマンション管理室に行った時に、まあ、いろんな会社があってですね、大体自社で工事受注しての何割ありますかって、大体8割ぐらいっていうのが多かったってことなんで、結局ほとんどいうのも管理会社って、そうなんだっていうのは改めてですね、私自身がまあ、びっくりしたというか、やっぱりそうなんだと。でこれさっきの稲葉直人さんが1997年に平成9年に誤解だらけのマンション選びっていうのをちょっと書いてるんですけども、このか私はっていうのは、まあ、稲葉さんがっていう意味でいいんですが、これは、まあ、ネギ個人もそう思いますが、私は管理会社というものは大規模修繕工事を一切請け負うべきではないと思って、修繕計画の案を作るのがまさに管理会社の役目だからだ。工事の必要性を判断し、かかる金を計算して予算を立てた会社が、その工事はぜひともうちに受け合わせてくださいと言い出したら、なんでお宅が儲けたいために立てた修繕計画なのかと言いたくなる。管理会社は工事内容の立案と予算の立案、そしていかに効率的で的確な工事が行われているかの管理にするべきなのかというのは、私自身も全くその通りだと思います。しかしさっき私もちょっとリプレイスの時に言いましたけども、世の中の、まあ、管理組合で大体私が立ち会ったの大手ですから、8割以上はもう管理会社はまだ大規模修繕やってんだなっていうふうに思いました。まあ、それをどう皆さんが判断するかっていうのがあるんです。そしてもう一つ今話題で問題になっているのが、この安かろう悪かろうの風潮を助長していると、そういう輩がいるってことで、なんかこの前 NHK で 出たんですか、なんかどこでクローズアップでしたっけ。
あれはちょっとテロップは見れなかったんですけど、
クローズアップ検体かなんかでしたっけ。なんかコンサルの、悪質コンサルのことについてちょっと放送して、クローズアップ検体でしたっけ。私見れなくてですね、後からこんなんやってたよって教えられたんですけども、一部のコンサル、もうはっきり言いますとマンション管理士とか建築士の一部で非常に品質 の悪さがあります。どういうことかっていうと、安くするというだけでお金をもらうと、ね、で悪質コンサルのバッグで書いたんですけども、で、安くするとしてお金をもらいました。でさらにその人たちは管理会社からもお金もらうんですよ、まあ、二重でね。で本来は例えば管理会社を変えてですね、管理組合と契約しているわけですから、だって大規模修繕なんかでも建築士さんが A 社にしようと思って A 社さんからバッグもらってたらおかしいじゃないですか。だってアイビスポリがちゃんと適正に行われないんですよ。そんなことは誰だって分かることなのに、こんなことかマンション管理者もやってるということは非常に問題だと私は思います。管理会社からバッグを要求って、私も逆に管理会社としてバッグを要求されたこともありますけれども、おかしなことするなと思って批判しましたけれどもやっぱりちょっとそれはおかしいと。で、まあ、お金のバッグを要求するかしないかっていう問題以上にですね、私が皆さんに本当になんていうかお話をしたいのはですね、やっぱりちゃんと例えばマンション管理者であれば管理会社にリプレースした後に効果測定とか業務測定ができる能力がないといけないと思うんですね。例えば大規模修繕建築さんがします、そしたらちゃんと、選ばれた会社が、建設会社がちゃんとその品質とか水準の工事をするかどうか、これを管理するわけですよね、チェックするわけですね。私から言わせてそれがマンション管理してできないんだったらリプレースなんかするなんて言いたくなります。本当はちゃんとそういうことをしても安くなった上にその品質が保証されますよって言うんならね、それが一番管理組合だと私はいいはずなんですけれども、そうなっていない安かろう悪かろうの風潮を助長しているのは私はまあ良くないというか、正しくないんじゃないかなと私は思います。だからこそ騙されないでオレオレマンション管理詐欺ということで、まあ、これだけは本当に今日、聞かれた方はですね、まあ、書いてですね、まあ、お話をしていただければと思うんですけども、こういうことは、まあ、だって NHK が放送するぐらいですからいっぱい世の中に今あるということなんですね。で国土交通省なんかでもそういう一部コンサル の悪質ぶりっていうのが、あれはホームページですか、ホームページでしたか、通達でしたっけ、通達なんかで出てるっていうことがありますので、私もその通達も読ませていただきましたけれども、まあ、そういうことは皆さんも簡単に手に入りますのでですね、そういうことはお気をつけいただければというふうに思います。じゃあちょっと今度現場のフロントさんの話をちょっとだけさせてください。現場のフロントの話をするということでは、現場のフロントの話とそれと向き合っている管理組合さんとの話をちょっとさせてください。まず定着率の話でいくと、フロントの労働環境に関する基礎調査というのをマンション管理業協会が調査をしました。平成24年という。これはマンション管理センター通信の2014年の1月号に載っておりますので、見たい方はご覧ください。でまあ、定着に関しては、まあ、ほぼ定着しているのが8割で定着していないのが2割って、まあ、一応、じゃあ逆に言えばよく定着してんだなっていうふうに読み取れるかもしれないんですけれども、まあ、2割は、まあ、逆に定着してないということで、じゃあ定着しない理由についてはですね、まあ、フロントの人にアンケートを取ってるわけですね。マンション管理業協会休みが定期的に取れないです土日大体仕事ですしね、夜が大体仕事ですん で平日も仕事ですんで、なかなか休みが取れないと、まあ、だからどっかで休みを取らなきゃいけないんですけど、で労働時間が他業種と比較して長いと、まあ、大体夜だと7時か8時ぐらいから理事会がありますので終わるのが10時とかね、もっと遅いのがあるかもしれない、まあ、日曜日と土曜日なんかでも、まあ、労働時出ていてですね、理事会があって最後までいるってなると、まあ、比較的2時間ぐらいで終わる場合もあれば4時間とかね、5時間とかねかかる場合もありますし、で現場での人間関係が難しいということがあったり、で一番はですね、この後も説明しますが、顧客から過剰要求を受けモチベーションが低下する傾向にあってモンスタークレーマーもいるということで、 正直言って若い人だけじゃなくて年配の方も含めてですね、なんかちょっとずつなんかこうまあね、もうなんていうかこう最近は高速道路で途中で止める人もいるぐらいですけれども、もう本当にこうちょっと考えられないというような人もなんかいてですね、まあ私もたまに遭遇することもあるんですが、まあ理事長理事会、これ当然一部ですよ、一部ですけども過剰要求やパワハラ、これはマンション管理業協会がまあ調査した結果ですから、騒音問題における音の確認と契約業務に含まれない立ち会いの要求が 70%、 多分これはあの上下会ですね、音がうるさいとかって言って、まあ、理事さんなんかもよく相談に持ち込まれたし大変だと思うんですけど、今すぐ来いとかですね、まあ、ちょっとそういうことがあったりとかですね音静かにさせろとかですねそういうことがあったりとかですね、まあ、そういうこと、まあそういうことですよね。で、深夜休日に及ぶ理事会役員や居住者からの頻繁な電話への対応が 60% ありますよと。まあ多分これ休みっていうことなんだと思うんですけども、休みの日にですね何度も休んでるんだとか言いますね、電話かけてるとか、まあ休みなんだから休みなんですけど、まあそういうことであの大変なんだとかですね、いうことが、まあ、あるということですよね。で、理事会役員や居住者から侮辱的な発言、まあ、さっきちょっとゴミやタンツボって言うことがありますけど、そういうことを本当に言う方がいるんですよね。あの、まあ、そういうこととかですね、非常にかなり高圧的に、いろんなケースがありますけれども、そういう言葉はあまりここでは言えないようなかなり侮辱的な発言なんかもあります。現実にはね、人間とか人格とかをですね落としに入れるとかね、そういう言葉が実際あります。それと、まあ、少ない比率ですけど暴力ですね、これもあの土下座させられたりとかですね、頭蹴られたりとかですね、胸ぐらつかまれたりとかですね、まあ、いろいろあります、まあ、そういうことが、まあ、担当者というのはありますというしかないですね。あの、まあ、大体担当者は経験してますね、こういうことっていうことがありましてですね、じゃあ今日の、まあ、お題になるんですけれども、管理会社とじゃあうまく付き合うのにはどうしたらいいんだと、まあ、ここなんですけども、全然難しい話ではありません。よいしょ、フロントのモチベーションを上げるということは非常にありがたいというかやりがいがあるということになります。やってみてさせてみて褒めてやられば人は動かして、山本五十六さんじゃないですけども、ある程度うまく管理会社を使うということは、まあ、これはあの管理会社だけじゃなくてですね、どこの企業でもどこの人間関係でもですね、大切なことではないかなというふうに思います。で、実際にアンケートを取ってみて、マンション管理業協会の人が、フロントと話をしてアンケートを取って、理事会役員に信頼されていると感じて嬉しいと感じた 87.8%、 それはそうですよね。今まで散々なこと言われても、でも自分がやったとかご苦労さんありがとうって言われる時が一番嬉しい 87.8%。 理事会役員や居住者から褒められた時、まあ、それはそうですね、これも 72.5%。 そして理事会と協力して管理上の課題に取り組み円滑に解決した時、まあ管理会社名義に尽きない時ですよね、これがまあ 65.6% あるよということですから、まあ当然あの後でダメなあの管理会社のでも話をしますけれども、管理会社はやはりうまく使おうと思うとですね、やはりこういうモチベーションを上げてあげて管理会社の良さを発揮させてあげるということは非常に大切ではないかなと思います。それでは管理会社のじゃああるべき姿ということなんですけれども、ちょっとこの話をまたする前にというか、最近つい最近ですね、マンション管理業協会で、これホームページで見れますが、マンション管理業務共通見積もり書式、もう一回言います、マンション管理業務共通見積もり書式というのが出ました。で、これはですね、まあ、管理業協会が、まあ、リプレイスとかなんかいろいろあるのはまあいいんですが、マンション管理業務共通見積もり書式、書式はマンション管理業者がお客様管理組合に提供する管理サービスの仕様についてお客様に十分ご理解いただくとともに、管理会社としてお客様と約束した管理サービスを確実に提供することが より一層のお客様の信頼確保とマンション管理業の発展につながるとの観点から、管理会社がお客様へ管理サービスの使用について詳しく説明する際にご活用いただくツールとして当協会が作成したということなんですけど、まあ、ここ の細かく説明するともう時間がないのでやめますが、要はこういうことが ありますよっていうところの中にですね、基本契約と別契約と非対応っていう3つに分かれてるんですね。ということは管理会社としてやる基本契約とオプションである別契約と、これは対応しませんって非対応っていうのを分けて、まあ、こういう見積もり書式を作ってるので、これはこれらに管理業協会さんとしてですね、まあ、一生懸命作ってですね、一つのひな形として、作られていると思いますので、まあ、一見の価値はあるのかなと思いますので、まあ、今後ですね、リプレイスとかするもしくは確認、管理会社の確認するときにはこういうことも含めていただければと思います。それでは管理会社のあるべき姿についてちょっとお話をしますと、何回も言いますけれども、通帳の名義は管理組合流帳名義にしましょうと。でもまだ管理会社名義は多いです。で、あれ管理会社名義ダメなんじゃないかって言うんですけど、管理会社名義はダメなんじゃないんですよ。今回マンション管理適正化法で、まあ、ちょっと話をしますとですね、マンション管理適正化法ができましたよね。その時に3つ方式あります。原則方式、収納代行方式、支払い一任代行方式あります。わかりますか？原則と、収納代行と支払い一任で、収納代行は管理会社名義でも構わないっていうのが法律にあるんですよ。だからその分管理組合が当然選択してっていいんですけれども、残ってるんですね。ただ前回のマンション管理適正化法の改正で、この原則とか収納代行とか支払い一任っていう法律的な言葉が削除されて、イーロー派っていう、だからよくわかんないのに変えられちゃってですね、多分重要事項説明ではイーロー派しか出てこないと思います。もし管理会社と契約している人は重要事項説明書を見てください。だ非常にわかりにくくなってますけれども、通帳の名義は管理組合臨床名義に私はすべきだろうと思いますし、してほしいなというふうに思います。そして管理組合の臨床名義にしても、支払い一任代行みたいな形だと印鑑とかカードを持たせますから、自由に引き出しができるんですね。収納と口座と保管口座っていう、今回も2つの口座があるんですけど、収納口座に関しては、印鑑とかカード持ってもいいんで、法律上ね。だけどもう収納口座であってもそうじゃない形をすると、ちゃんと臨床の判号も出してですね、出勤させるという形にすべきじゃないかなと私は思いますし、そういう形が本来の原則方式というやつですね。だから従来の原則方式を堅持するということが大切になってくるんではないかなと思います。この辺のところは、今管理会社と契約されている方はですね、重要事項説明書または管理委託契約書をよくご覧になっていただいて、管理会社の説明をよくお聞きになってください。でもしどうしても何か分からないときはまた相談していただければと思います。そして4つ目、大規模修繕工事を請け負わささないと。もうまた世の中8割の人はもう大規模修繕工事って管理会社にやらしてんだっていうのは、私もちょっとリプレイして聞いててやっぱそうなんだって思いましたけど、大手さんはやっぱほとんど受けてるんですねと思いました。というか逆に管理組合さんも頼んでるから。でね、じゃあ2割の人はちゃんとやれてるかっていうと分からないんですよ。どうしてかっていうと、もう大規模修繕の工事って多分管理会社は下に出しますから、チームがあるんですよ、管理会社協力、そういう会社の。でそこで順番で回したりどこかにこうやらせたりしますから、管理会社の名義がダメだ、管理会社にも届けさせるのダメだってそこの管理組合が決めたとしても、こういうシステムのところは絶対どこかにやらせますから、同じことなんですよね。だからもう管理、その管理会社が大規模修繕を請け負うところっていうのはもうこういうシステムになっているので、まあ、それはちょっとよく皆さん注意した方がいいですよね。で交渉、貸し交渉、これは当然親会社と子会社の関係でいうと、親会社に貸しがあるという時にですね、交渉してくれるのかということがあるわけです、現実には。その時にちゃんと管理組合サポートするような管理会社であればいいんですけれども、 まあ親子の関係ですね、親の悪いところを追及するというのはなかなか難しい話です。実際はなかなか、うまくそこはできているかどうかというところがありますので、まあ、こういうところを実はこれ最低ね、でちょっとここに書いてないんですけども、最近個人情報保護法改正であって5000人以下情報が撤廃されて管理組合の取り扱い事業者になるということはご存知だとは思うんですけれども、そうなるとですね、当然管理会社だときの同じですね、事業者になりますので、で一般的には今このプライバシーマークみたいなものがあるんですけれども、こういうことをちゃんと管理会社がね取ってるかどうかとか、で私も聞きましたけれども、まあ広島の、G 社は取ってませんってヒアリングで言ってましたから取ってないんでしょうね。思いますけど、まあ、そういう大手で独立系のところでも取ってないところも結構ありますし、あともう一つマンション、標準管理委託契約書は若干変わりました。でこの中に経理というのを別契約にした方が望ましいというのがあったんですけど、何を言いたいかというと、警備業登録というのは絶対ある。警備業の登録ってね、当然資格というかして、で警備業の登録を取ってないと本当は機械警備と警備やっちゃいけないんだけど、もうマンションの管理会社って変なもんで、変なもんでって変ですけど、マンション管理のさっき言った登録ありますよね、それ取ってると昔から機械警備の緊急警備っていうのが入ってるから、まあ、契約の中に入っちゃってるわけですよ本当はこの資格取ってないといけないんだけれども、まあそうでない会社って結構いっぱいありましてですね、マンション管理の登録だけ取ってるけど警備の取ってないというようなところも結構ありますから、まあ、本当はそういうことも取ってなくて、まあ、そんなこと言ったら清掃だって消防だって浄水場だって本当はみんなそうなんですけどね、まあ、そういう意味では本当はそういうことがちゃんと取ってて、そういうことを本当の管理会社っていうのは協力会社下請け使ってもいいんですけども、その協力会社下請けが使った報告とか工事とか作業がちゃんとできていくかどうかを管理組合に代わってチェックして理事長に報告するのが、私も昔からですね、この管理組合団体の相談員やったとこからのずっとあれなんですけど、本当は管理会社に組合ってそれ望んでんじゃないのかなって思うんですけども、ほとんどの私が実際にこう携わってた時に見てたのは結局協力会社が来て説明して終わってるとかね、まあ、結局ここに誰か来て説明して終わってるとかね、そういうことがあるので、まあ、本当はお金払ってるっていうのはそういう付加価値を、まあ、できればもうちょっと分かりやすくね、説明してあげて、理事会とか理事長さんが何とかいただいて、次の、どっちにしようかっていう選択肢をちゃんとね、判断できるようにしてあげるっていうのが、まあ、本来管理組合の管理会社が管理組合をサポートする腕の見せどころなんじゃないかなと思うんですけれども、なかなかそこが本当は現実的にはそうではない。まあ、そんなこと言ったらね、マンション管理者って、まあ、その実際そういうサポートがどんだけできてるのかっていうのもあるんですけれども、まあ、それはそれでちょっと今日はそっちの話を置いといて、まあ、管理会社の今日はあるべき姿ということでお話をさせていただきますので、こういうことをお話をさせていただきました。で管理費の保証制度の話を若干だけさせていただきます。管理会社と契約してですね、倒産しても管理費保証制度があるから大丈夫だよっていう説明する管理会社があるんですけれども、これこそおいおいおいってやつですね。本当に大丈夫なんですか。ここに書いてあることをそのまま読んでいただければと思うんですが、管理会社が倒産等により管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に代わって管理費と1ヶ月分の額を上限としてその返還債務を履行すると書いてあるね。で、まあ、ちょっと話と戻りますけれども、収納口座から保管口座に移管するまでは2ヶ月、つまり翌月末2ヶ月あるわけです。2ヶ月間はいいわけです。翌月末末までってなってるわけで、まあ、2ヶ月間はまあプールしていいわけですよ。2ヶ月間プールしていいんだけど、2ヶ月分ってまず書いてないってことが一つ。1ヶ月しか書いてないでしょ、ここに。これせっかく借りたんですか。1ヶ月しか書いてないですね、ここに。1ヶ月分を保証しますって書いてありますか。1ヶ月分を上限って書いてあるんですよ。なかなかうまい表現ですね。なんか、だから、保証するのは、わからないんです、これ。 結局のところ1ヶ月分を額を上限として、でこれ私ね、あのマンション管理業協会の人ともちょっと話だったり、まあ、私自身がマンション管理業やってますんでね、たまに飲んだりしてね、実際これ大手倒産したらどうなるんだろうねって話をちょっとしたことがあって、ネギさんここだけの話だけど、あの言わないでくれって言うから皆さん言わないでほしいんだけど、あのこれお酒の席の話だと思って、あのこのあれ、このマンション管理業協会の管理費保証制度っていうのは保証制度の負担金ってあるんですよ。当然ながら管理会社がまあなんですかね、倒産した時にこれを使っていると負担金を出すんですけど、その額がですね、つまり簡単に言うとその額以上のものが出たら足りないですよね。でその額を私前に決算書が出た時は見たことあって、最近ホームページから決算書が削除されてるんだけども、あのだからそれ聞いたんだけど、これどう考えても大手さんが潰れたら全然足りないんだけど、これ大丈夫ですかって言ったら、その時はその時だって話をしましたけれども、結局その時はその時だっていうのは他の管理会社からお金を出させるとかね、なんかそんな話してましたけど、そんなの出すわけないだろうと思いますけど、まあ実際それはどうなるか分かりません。まあ、ひょっとしてあの政府がね、まあ、銀行でどうこうとかってなんかあるのかもしれませんけど、だから実際これだけを読んでて全部保証されるという説明はちょっと違うんだろうなって私は思ってますので、あのくれぐれもこの制度がダメな制度と私は思いません。今までよりも少なくとも少しは制度としてできてきているので前進だと思いますが、思いますが、これで完全に保証されるものではないということだけは皆さんご理解くださいということで、あの言ってください。これ全部違反してるわけではないのです。この制度自身は、まあ、今までない制度がこうやってできてきてね、少なくとも組合にとっては一定の価値というか効果はあるんだと思いますので、いいんですけれども、ただこういうレトリックというかマジックというかこういう仕組みだけはよく皆さんをご理解くださいということです。もう1時間ほど経ちましたので、そろそろもうまとめの方に入りたいと思いますので、よろしいですかね、時間的に。そういうことで管理組合運営と管理会社の活用ということでお話をさせていただきますけれども、まずやはり管理組合というのは合意形成に力を注ぐものだろうと思っています。大変ですけどね、大変ですけども、これをやっぱり考えとかないといけない。だから、理事会さんとか事務局さんとか役員の方とかも本当に苦労されて、広報理事会ニュースコミュニティ行事ね、多分皆さん苦労してやられてると思うんです。なんでここまでやらなきゃいけないかと思われるかもしれませんが、やはりまあこの合意形成に力を注ぐという意味では必要ですし、やはりそのマンションを持続可能な継続的にするという意味では、非常に意味があることだということだと思います。で、私これよくいつも話するんで、また来たかっていう思われますけど、理事長は少しの推しとバランス感覚ってよくいつも喋ってるんで覚えましたって思いますけども、あのこれが理事長があの完全に独裁で推しばっかりしてるとですね、反発来ちゃいますから、少しの推しっていうのがこれまあ大事なことで、逆に推しが全くなかったら何も決まらないというのも困りますんで、まあ少しの推しっていうのはまあ多少リーダーシップを発揮しながら、まあここまで来たらこうしましょうとか、いうことは非常に大切なことかもしれない。でこのバランス感覚っていうのはやはり理事や役員、あと居住者、つまり皆さんですね、まあ、どの辺がまあ落としどころというか考えどのあるところかっていうことをやはり見るっていうこと、まあこれアンケートとかね、いろんなやり方あると思いますけど、まあそういうことで理事長は少しの推しとバランス感覚っていうのは、もう私よくこういうセミナーでいつでも喋ってて、何回か来てる方は思っちゃったってこともいるんですけども、で、やはり楽しくですね、大体役員会とか理事会でね、大変だからなり手が、さっきも報告がありましたけど、なり手がないとかね、なかなかあの大変だということもありますけど、まあ、楽しく継続できる組織体制で、ハードソフトマネー、まあ、当然あの建物の維持管理とかですね、管理規約最速、まあ、民泊とかもさっき話されてましたけど、そういう規則やあの改正暴力団の排除規定とか、まあ、いろんなこう時代に即したですね、いろんなあの話が規約とか最速で入れると。で当然 まあ、やっぱり何と言ってもお金がないとですね、これ大変なので、そんな安いね、お金で大丈夫かっていうことはあったりしますけど、まあ、そういうハード、ソフト、マネーなんかで、楽しく継続できる組織体制をということで、まあ、今日一番、まあ、言いたかったのは、管理会社を管理組合員が相談できる関係にすると、やはり、まあ、人間関係を含めてですね、まあ、リプレイスされるべきポイントは先ほどお話ししました。で、それがちゃんと、まあ、できていると言うんであれば、あとは管理会社と管理組合のコミュニケーションとか、人間関係とか、まあ、どこを、まあ、ちょっと、まあ、おだてるとは言いませんが、場所をうまく使うというか、それで、やはり管理会社のノウハウがありますから、この管理会社のノウハウをうまくこう活用すると、当然批判もいいんですけれども、批判するだけじゃなくてですね、このまさに困っている管理組合運営について相談できて、まあ、ウィンウィンといいますか、両方がうまく活動できる体制、対話を作っているということが、管理組合運営にとって非常に大切じゃないかなと、まさに管理会社が今求められているのはそういうことじゃないかなというふうなことを最後にお話をしまして、どうか皆様、素敵なマンションライフを本日はご清聴ありがとうございました。